はい、質問はですね、歎異抄第2章。ここにはどういうことが書かれているのでしょうかと、
こういうことですね。
まず一度読ませていただきたいと思います。歎異抄第2章、ページ数は666ページ右から 1,2,3,4,5 行目ですね。おのおの14カ国の境を越えて神明を顧みずして尋ね来たらしめたも御志、ひとえに往生極楽の道を問い聞かんがためなり、しかるに念仏よりほかに往生の道をも存知し、また法門等をも知りたるまんと心にくくおぼしめしておわしましてはんべらば大きなる誤りなり、もししからばなんと北礼にも由々しき学生たち多く負わせられて候なれば、かの人にも愛立てまつりて往生のようよくよく聞かるべきなり、親鸞におきてはただ念仏して乱に助けられまいらすべしと、良き人の仰せをこうもりて信ずるほかに別の司祭なきなり、念仏はまことに浄土に生まれる種にてやはんべるな、また地獄におつる業にてやはんべるな、そうしてもって存知せざるなり、たとえ法然上人に透かされまいらせて念仏して地獄に落ちたりとも、さらに後悔すべからず候、その家は地王の行も励みて仏になるべかりける身が、念仏を申して地獄に落ちて候らわばこそ透かされ奉りてという後悔も候らわ、いずれの行も及びがたきになればとても地獄は一条すみかぞかし、皆の本願まことにわしまさば釈尊の説教ここになるべからず、仏説まことにおわしまさば禅道の御釈ここにしたもべからず、禅道の御釈まことならば法然の仰せそらことならんや、法然の仰せまことならば親鸞が申す旨またもってむなしかるべからず候か、先ずるところ愚心が信心に起きては格のごとし、この上は念仏を説いて信じ立てまつらんとも、また捨てんとも面々の恩を計らいなりとうんぬん、こういうことですね。はい、まずこれはですね、親鸞上人が還暦を迎えられてですね、関東から京都に、戻られた、その親鸞上人、京都に戻られた親鸞上人のもとへ関東の人たちが訪ねに来られた。それに対して親鸞上人がお答えになられたですね、ことなんですね。そこで、大事なことは、ここには親鸞上人の親鸞上人の怒りが説かれているんですね。怒りが、説かれている。で、人間どんな時に怒ります？ で親鸞聖人は関東の同業に対して怒ったんですか。ずっと自分が一生懸命話をしてきたことに対して疑いを起こしてやってきたからですか。自分にとってあまりにも明らかなことに対して疑いを起こしたから怒ったんですか。
自分の力不足に対して怒った。
自分の力不足に対して怒った。関東の同業に対して、しっかりと教えていくことができなかったから怒ったんです。しっかり伝えることができなかったから怒ったんです。
真実を見たくなかったから。
真実を見たくなかったから。つまり都合が悪かったからですね。親鸞聖人がここで怒ったのは関東の同業たちですね、がここにいわゆる親鸞聖人のもとに来られたことが非常に都合の悪いことであったからです。だから怒ったんです。怒ることによっていわゆる私は正しいっていうですね、ところに立ったんです。怒る人ってそういうことですね。自分が、ね、本当に正しかったら怒りません。だけど自分は間違っているかもしれないって思うときに怒るんです。そしてその怒っているときに口から出てくる言葉が自分が不安に思っていることなんです。だから関東の同業に対して何を言われたかということはですよ、親鸞聖人がずっと心の中で抱いている不安を言われているんです、ね、まず最初に、関東の同業に対してですよ、おのおの十六国の境を越えてね、ね、お前たちが関東から京都まではるばるね、十六国のね、国を越えてですね、親鸞のもとまで命がけでやってきたことは親鸞分かってる。それは往生極楽の道を説い聞かんがためなの。往生極楽、つまり阿弥陀仏の極楽浄土に往生する方法についてであるの。まずね、決めつけてますね。違うかもしれない。王女を極楽の道を聞くためであろうってこういうふうに言う。どうして、その聞いて、王女を極楽の道を聞きたいですってね、こう聞きに来られて、それに対して王女を極楽の道をじゃあ答えようっていうことではなくて、親鸞聖人がズバッと王女を極楽の道だろうって、なんでそういうふうにズバッと言うときっていうのは、それは思い込みですよね。だから関東の同業が往生極楽の道について聞きに来たんだろう。つまり親鸞のことを責めに来たんだろうっていうことなんですよ。気持ちから言うと、まず冷静に考えてですよ、冷静に考えてズバッとお前たちがここに来たことは往生極楽の道を聞くためであろうって言うってことは、つまりどういうことなんですか。どういうことですか、清盛さん。 関東の同業に対してね、いわゆる関東の同業が往生極楽の道をぜひ教えてくださいって言ったわけじゃないんです。もうやってきたらもう面と向かってね、関東の同業たちに対してお前たちがここに来たことはもう分かってる、往生極楽のね道をね聞くだけでやろうとズバッと言ったわけ。これも普通に聞くと、わあ診断書でなんで自信があるんだって。私たちは由意識を学んでるんですよ。由意識を学んだ私たちから見て、診断書にはなんでこんなこと言ったんだ。
まあ、今まで往生極楽の道を解いてきた方法が間違っていたんじゃないかという、
そう間違っているんじゃないかっていう不安があったんです。つまり自分は自信を持って解いていたことがどうも違うんじゃないかっていう不安があったんですよ。今までは自分は正しいと思って間違ってるやつだわけですよ。一向千年無量寿仏しかないんだ、一向千年無量寿仏しかないんだ、こいつは教えが間違ってる、正しい教えは明らかにしないといけないということで、念仏一つを解いてきたわけですよ。ところが自分自身があれ本当にそうなのかなと、今までやってきたことは本当に正しいのかなっていう疑問が起きてきてる。そうすると関東の同業たちが何か聞きたいことがあって聞きに来ただけなんですよ。それを見てですよ、なんでこう往生極楽の道はどう聞く聞かんがためだろうと、こういうふうに言うかですよ。明らかに不安だと、本当に正しいだろうか。しかもその後にね、念仏より他に往生の道を存知、また法門等も知りだるらんと心にくくおぼしにしておわしまして半べらば大きなる誤りなりと、ね、念仏より他に往生の道がある。つまり今までは念仏一つが往生の道だと、この念仏っていうのは南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と口で念仏を唱えることです。苦笑の念仏、口で念仏を唱えることがたった一つの往生極楽の道だと関東の同業に説いてきたんです。ところがそこに疑問が起きてきたんです。本当かな、なんでって言ったら、教行信書に書いたことと違うもん。自分が教行信書に書いてきたことと自分が教えてきたことが違うんです。だから当然疑問が起きるんです。それに対して関東の同業が来た、念仏より他に往生の道をも存知し、また法門等も知るだろうと、ね、そういうふうにおぼしめしておわしまして半べらばですね、心にくくですからね、親鸞のことを責めに来たんだろうと。心にくくっていうことはね、親鸞のことを責めに来たんだろうと、こういうふうに由意識に映ってるということです。親鸞宗の由意識が関東の同業を私を責めてきているように映ってるわけ。なんで映ってきてるかって言ったら、自分は間違ってるんじゃないかという不安があるからです。それを大きな誤りなりというふうに言うことによって、違う非常に何て言うんですか、説得力がないんです。違う、自分はかなり疑問に持ってるわけね。だけど自分の中で打ち消したい、そうじゃないんだ言うでしょ、そうじゃないんだ、間違ってないんだ。どうですか、そういう時言う時っていうのはさ、こう自分の中で自信がない時に言うでしょ。もう一回自信がある時にさ、違うんだっていうふうに言う、言います、
まあ、言わないですね。
はい、そう、つまり親鸞聖人自身が非常に疑問に思っている、この念仏が往生の道だっていうことに対してすごい疑問を持っています。だから関東の道行は聞きに来ただけで、これは そのことなんだっていうふうに思っちゃったわけ。何にも言ってないんだ。決めつけたわけ。自分もそうじゃないかって思ってるんです。他に道があると思ってるんですよ。その道とは一体何かっていうことがこの後になってくるわけですね。ですね。もし叱らば、もしそう思うのならっていうこの後の文章は親鸞聖人自身がそう思っていることですよ。なんと北嶺にも由々しき学生たち多く追わせられて候ならば、かの人にも愛ん立てまつりて往生の世をよくよく聞かるべきなりっていうふうに言ってるわけ。いわゆる奈良や京都にいる小道仏教の教えですね。小道仏教の教え、奈良や京都にいる学生たちっていうのは学生、いわゆる学者たちっていうことではなくて、小道仏教の教えなんです。その小道仏教の教えが往生極楽の道に大事じゃないかと親鸞聖人は思ってるんです。だから口から出てくるわけ。だってね、こう関東の道行がやってきたと、その人に対してね、関東の道行は何にも言ってないのに、野田よ京都に聞いてもいいだろうと。どうしてそんな言葉が出てくるんですか。どうしてそういう発想が出てくるからなんですよ。なんでそんな発想が出てくる。多分ね、関東の道行は夢にも思わなかったと思いますよ。なんで奈良や京都に行くんですかと、親鸞聖人のところにわざわざ君来て、何も言ってない、いきなり親鸞聖人がですよ、ペラペラペラペラ喋って、ね、もし私が疑うなら奈良や京都に聞いてもいいだろうと。なんでこんな言葉が出てくるか。それは親鸞聖人自身がそう思っているからです。奈良や京都、つまり小道仏教が往生の極楽の道に必要じゃないかと親鸞聖人が自身が思ってるんです。自分の心で思ってなければ言わないもん。何も言ってないんだよ、関東の農業たちが。何も言ってないのに奈良や京都に行ってこればいいだろう。だからね、その関東の農業たちの手紙の中にね、すいませんがやっぱり親鸞聖人は信じられないので、奈良や京都のね、人たちに聞いてもいいでしょうかと、こういうふうに書いてくるわけないじゃん、ね、なのに親鸞聖人が口から出てきてるってことは、それは間違いなく思ってるんです。奈良や京都のいわゆる小道仏教の教えが往生極楽の道に必要じゃない、そういう不安があるんですよ。今まで念仏一つでいいと思ってたけど、実は小道仏教がめちゃめちゃ必要じゃないか。今まで、ね、浄土仏教、つまり念仏だけでいいって説いてきたけども、実は小道仏教、つまり煩悩を問題にすることが必要じゃないかって思い始めてるんです。だけど、やっぱり関東の道行にはね、煩悩は問題にしなくていいんだよ、念仏一つでいいんだよって言った手前ですね。そんなこと言えないよね。そうでしょう。念仏だけでいいんですよ、生身だけでいいんですよって言っていた手前、いやいや今更やっぱり煩悩を問題にして心の穢れを取っていくことが必要なんだっていうことは言えない。その何ていうかジレンマみたいなものが、その関東の道行が来られた時に出てきちゃったんだ。だから、まあ、関東の同業から見たら思ってもない言葉なんです。こんな言葉が何ですね、お師匠様から出てきたんだろう。それは親鸞聖人ご自身が迷っておられたか、悩んでおられたか、実はいや小道仏教が必要なんだなと、ね、だけどこれを打ち消したい。そこで次の言葉が出てくる。親鸞に起きては念仏して皆に助けられ参らすべしと、良き人の仰せを被りて信ずるほかに別の子細なくなり、
私は法然上人から念仏一つで極楽に行けると聞いたんだ。だから文句あるならね、お師匠さんに、なんと無責任な言葉じゃないですか。
人のせい
です。人のせいです。ね、苦し紛れですよね、こういうの。普通に聞いてですよ、うお、親鸞上人の大地震だっていう読めます。私はね、お師匠様からこう聞いただけだ。なんか責められたらそういうふうに言いません？こう、京明さんだったら、あ、上田さんからそう聞いただけです。
責任転嫁した
くなりますね。責任転嫁したくなりますね。僕は悪いわけじゃないんで、僕はちゃんと調べて聞いたんじゃなくて、法然上人を信じてずっと伝えてきたんだから、僕が悪いわけじゃなくて、悪いのはお師匠様なんだ。だから根拠はお師匠様なんだから、お師匠様である法然上人のところに行ったらいいんじゃないか、こういうこと。そんなこと言われたってね、お弟子の人たちから見たらさ、いやいや、親鸞様、あなたのことを信じてきたんだし、今さら法然上人に会ったこともない人のこと言われたって困りますよ。まあ、この辺はね、封建世界ですからね、そんなことは口には出せなかったと思いますけど、ここまでは思ってたと思いますね。そして次にはこれね、念仏は誠に浄土に生まれる天にては半分なり、また地獄に落ちる豪にては半分なり、そうしてもって存知せざるなりってね、親鸞師匠勝てぜってね。いや、念仏することによってね、極楽に行けるか地獄に落ちるか、ほんなら知らんそんなこと言わないでください、親鸞様と。こう普通に聞くとそうなるんですね、知らん。つまり責めるなってことですよ。親鸞師匠に相当人を責める方だと思うんですよ、僕はね。親鸞師匠ってどんな人かって言ったら、相当人を責める人だと思うんです。自分は正しいところに立って間違っているものを相当責めてきた。だから実際自分が間違っているかもしれないとなった瞬間に、自分のやった行いが全部書いてくるわけ。人を責めた分だけ責められているように感じるんです。その時にやった行為は責任、ね、いわゆる責任転嫁、僕は悪いわけじゃないもん、本人証が悪いんだね。そして知らん、僕のせいじゃないです、非常にめめしい。そんな親鸞様がめめしいなんてことはないだろうと。そんなことはない。人を責める人っていうね、人を責める人ほどめめしいんです。分かってないんだよ、人を責めたら因果の道で帰ってくるからね。帰ってきた時に自分はそれを受け止められないんです。だからね、もう法然上人が悪いって言ったり、いや私はね、結局本当は知らなかったんですってことですよ。本当にこう検証してやってきたわけじゃなく、法然上人を信じてやったから、だから私は本当は知らないんだってことです。そう言いません？教授さん、あなたが言われたからでしょうって言ったらさ、どうですか、何て答えますか。まずは上田さんからそう聞いたからです。次に何て言うか、僕は知りません、上田さんに聞いてくださいとか言いません。
そうですね、
こういう感じですね。そして次に自己弁護ですね。たとえ法然上人に透かされ参らせて念仏して地獄に落ちたいとも、さらに後悔すべからず、そろってね、親鸞は法然上人に騙されて地獄に落ちても後悔しません。ということは皆さんもそう思ってね、私に騙されてたとえ地獄に落ちたとしても許して。この辺のこの自己弁護ね、なんて言うんですかね、こういうの言うとなんかほんと親鸞師匠のイメージが非常にこう人間っていうのは追い詰められたこんなことを言うのかっていうね、ものが見事に現れてきますよね。もう誰かのせいにしてみたい、 私は知らないから許してって言ったり、ね、そしてそれでも責められそうな気がするから、ね、私は法然上人に騙されても後悔しません、ね、だから皆さんもそう思ってね、暗にこう皆さん許してっていうふうに言えないので、大乗談に構えて、私は法然上人に騙されて地獄に落ちても後悔しないということによって、皆さんそう思ってってことです。ここは言えないのに、ね、心の中でそう思ってるんです。心の中で皆さんどうか許してください、ね、正直に言うとどうなるかっていうと、ね、正直親鸞上人って言うと、苔親鸞上人が今の言葉です。正直親鸞上人の言葉で言うと、ね、関東の同業がやってきた時に、あーすまなかった関東の同業さんたち、いやいや実はね、私もね本当ね、ずっと悩んでたんですよ、法然上人からね、念仏一つでね救われるって聞いてきてね、皆さんに伝えたんだけど、どうもねお職業を読んでね、根拠を探してみると違ってるみたいなんだよいやー悪かったね、本当にごめんね、許してねって、いやー僕もね本当にね、これはね意外だったんだよね、もうずっと信じてきたからね、君たちも本当ね、もうね、本当悪かったよ本当ね、もう僕もね本当今調べてみたらね、どうもね念仏だけじゃなくてね、小道仏教が必要そうなんだとね、まあお師匠様がね聞いて、まあ法然上人のお師匠様がねこういうふうに言ったから、まあ皆さんにもちょっと伝えてきたんだけど、どうもね法然上人騙されたって感じなんだよねこういう感じなわけですよ。だから騙されてっていう言葉が出てくるっていうことはね、騙されたと思ってるんですよ。だって全然出てくる、関東の同業から出てきた言葉じゃないからね、私は実はちょっと騙されたっぽいんだよねと、いやーちょっと責めないでね、ごめんね、責めないでね、許してよ、ちょっと時間が結構ねかけて信じてきたと思うんだけど、ちょっと許してくれないかな、まあ、こんな感じなものが正直診断書にて、ここに苔が入るわけですよ、ね、当然こう愛読の公開に沈没し妙義の体制に迷惑してできるんですからね、苔が入っております。苔が入った診断書の言葉がこういう言葉、もう心理学から言うと、もう大体こう言ってる言葉がね、だって本音ですから、ね、例え法然上人に透かされまいらせてって書いてあるってことは、私は法然上人に騙されたと思ってるんです。いやもう騙されました、ちょっと地獄に落ちるっぽいよねと、こういうことです。後悔すべからず候っていうのは後悔していますということです。私はちょっと後悔しています。何に後悔してるかって言ったら、自分が仏法念仏を信じてきたことじゃなくて、念仏を信じて伝えてきたことに後悔している、この辺が本音です、ね、かっこよく書いてあるけどね。で次ですね、その絵は地方の行も励みて仏になるべからける身が念仏を申して地獄に落ちて候はこそ透かされたて祭りという後悔も候、これは自分がですね、一生懸命小道仏教に励んで仏になるべからける身が、小道仏教を実践して、汚れを取って仏になっていく身が念仏を申して、地獄に落ちて候はこそ、本当は小道仏教に励んで、ね、助かったのに、それを念仏を励んで地獄に落ちたならば、後悔することもあるだろう。これは親鸞上人自身の理解です。親鸞上人自身の理解というのは、親鸞上人は小道仏教は必要だと思ってるけど、最終的に小道仏教から念仏に入っていかなければならないということは知ってた。ここは自信を持って言ってるわけですね。だからその家は
で一生懸命、聖道仏教を実践して助かるものか、ね、念仏を唱えて、地獄に落ちたならば後悔することもあるだろう。つまり、聖道仏教から浄土仏教、つまり念仏へという道は、これは間違いないような気がする、ね、だから自信持って言ってるわけです。次に、いずれの行も及び難きになれば、とても地獄は一条住みかぞかしです、ね、いずれの行も及び難きになればっていうのは、これは、当然のごとく地獄地獄って思ってきてる人が、ね、関東の同業たちがいるので、その人に対して、いずれの行も及び難きになれば、どんなに自分が頑張ったとしてもですね、それが頑張って報われて救われるということはないのだから、私は地獄一条住みかずし、地獄しか行き場のないものだということは分かっている。分かりますかね、何が言いたいか。ちょっと難しくなりましたけど、前半は女々しい親鸞の証言です。ところがこの辺りからですね、なんか親鸞上人の信心が待ったわけで、ぐっと、つまり煩悩で語っていたのが最初の部分だとしたら、こっからですね、こっからが親鸞上人の信心のきらめきみたいなものが出てきているわけ、ね、いいですかと皆さん、ね、地獄の行も励みて仏になるべかりきる身がと、いいですか親鸞よと、今親鸞ね、お前は聖道仏教が必要だというふうに考えているかもしれない、ね、それはなんで聖道仏教が必要だというふうに考えているかというと、自分の書いている教行信書がそういうことが書いてあるし、また念仏を唱えていても救われなかったわけですよ、ずっと、ね、いいか親鸞よと、親鸞上人が語りながら、関東の同業に語りながらですね、親鸞上人に阿弥陀仏が語り始めてる、ここから、ね、いずれの行も、その地獄の行も励みて仏になるべかりける身がと、今聖道仏教が必要だと思っているかもしれないがってことですね。その自分で頑張って悟りを開くということはできないんだ、わかりますか？難しい。今までこうずっと女々しかったわけですよ、親鸞上人としては非常に煩悩だったわけです ね、煩悩いっぱいだった親鸞上人が、そこにこう信心が入ってる、信心が入ってるっていうのは、阿弥陀仏がその親鸞上人の不安に応えてる。まず大きく親鸞上人の不安というのは、関東の同業を騙してしまったんじゃないかということ、もう一つはいわゆる念仏をずっと伝えてきたということが間違っていたんじゃないかという不安があるわけです。それに対し阿弥陀仏は親鸞上人に対して、ね、まずあなたは念仏一つを伝えてきたけど、それはどうして念仏一つを伝えてきたかというと、聖道仏教では助からない、聖道仏教では助からないから念仏を進めてきたんだぞと、こう阿弥陀仏が親鸞上人に語ってるんです。だから念仏を伝えてきたことは間違いないんだ。そうすると親鸞上人は阿弥陀仏に対して、いや、じゃあ念仏一つを私は伝えてきたんですけど、どうして救われないんですかと、こう阿弥陀様に尋ねると、阿弥陀仏は
いずれの行も及びがたき身と知らされていないからなんだ。ね、つまり念仏だけではですね、自分の力で汚れが取れないっていうことはわからない。聖道仏教を実践していかないと、いずれの行も及びがたき身と、
そこが念仏だけじゃないっていうことなんですか。
そうそうそうそう、つまり親鸞聖人自身がいわゆる疑問に思っておられたところについて、関東の農業が来られたことを通して親鸞聖人が答えてるんじゃなく、阿弥陀仏が答えてる。阿弥陀仏がいいかと、聖道仏教つまり念仏が
いらないわけではなく
ね、聖道仏教が必要だとお前は考えてるかもしれないけど、もちろんそうなんだ、必要なんだ。だけどこれはいずれの病も及びがたきに、つまり自力では助からないと知らされるために必要なんだ。聖道仏教から念仏へと入っていくために必要なんですよと、ね、いずれの行も及びがたき見なればっていうふうに親鸞聖人は関東の同業たちに言ってるけど、実はそうではなく、阿弥陀仏が親鸞聖人の口を通して親鸞聖人に回答を言ってるわけです。つまりお前の悩みについて今から答えようね。今親鸞聖人自身は聖道仏教が必要だと思ってきている。そうだ、聖道仏教は必要なんだ。聖道仏教を実践していかないと、いずれの行も及びがたき身と知らないからなんだ。関東の同業たちは聖道仏教を実践せずにいきなり念仏だけを進めていったから、だからいずれの行も及びがたき身と知らされていないんだ。だからいくら念仏を伝えても救われていないんですよ。
これが先にあったら前半の煩悩もなかった、ほとんど
これが先にあったら、これが先にあったら、まあ、煩悩を起こさずにこう言っていた。つまり親鸞聖人としてはすごい動揺してたわけで、最初はもう怒りと言い訳と、もうすごい女々しい状態でうわーってこう言っていたわけ。これがいわゆる煩悩親鸞聖人。ところがそうやって語っていくときにパッと他力の信心が入ったわけ、ゴンと入って説法させたわけです。
もういきなり安定した、
安定した。ね、そうすると、いずれの行も及びがたき見なれば、とても地獄は一応住みかずかしとね、いずれの行も及びがたき見と知らされることによって、ね、地獄は一生住みかどうかし、つまり、自分の腹が決まるんだ、地獄に落ちるんじゃないかっていうふうに不安でね、来たかもしれない。それはその不安っていうのは結局、自力が伝っていないからなんだ、ね、伊勢の行も呼びがたき身と知らされてないからなんだ。つまり関東の同業に対して、ね、お前たちがここにやってきたのは、それは念仏だけ正しいと聞いてきて、結局自分の力で心の汚れを取ろうということをしてこなかったから、だから、やればできると思ってるし、汚れが問題になってない、ね、どんなに自分が頑張っても自分の力ではこの汚れを取ることはできない、ね、清らかになっていくことはできない。だから念仏が必要なんだ。それが分かったならばですね、騙されたというふうに思うこともないんだ。だって自分の力ではどうすることもできないから、ね、親鸞聖人としては自分は騙してしまったんじゃないかっていう不安がある。それに対して阿弥陀仏は親鸞聖人に対して騙してない、どんなに 教えでどんな教えを説いていてもこの人たちは結局ね、まあ三角度に落ちてたんだよとこういうことなんです。騙していたわけじゃない。であなたの教え方が、まね 間違っていたからね、地獄に落ちてしまうんじゃないか、こういうふうに不安に思ってたわけです。ところが阿弥陀仏は親鸞聖人に対していやいやそんなことはない、ね、結局この人たちはどういう道を進んだとしても自力では助からなかったんだから、ね、これは騙していることではないんだよ親鸞よってことです。だから親鸞聖人はこれで落ち着いたわけです、ね、ああ私はそうだ騙しているわけじゃない、ね、どちらにしても自分の力で助かることはできないんだ、ね、地獄は一度住みかとかし、ね、自分の力でどうやって求めたとしても助からない、助かるために阿弥陀仏の力が必要なんだということです。そして、皆の本願誠におわしますが釈尊の説教古本なるべからず、仏説誠におわしますが禅道の恩釈古本したもうべからず、禅道の恩釈誠ならば法然の仰せ空ごとならんよ、法然の仰せ誠ならば親鸞が申す旨また持って虚しかるべからず候か。これは皆の本願誠だからっていうことが大事です。すべては皆の本願のお力によって親鸞もお伝えしてきた、お釈迦様もお伝えしてきた、禅道男子もお伝えしてきた、ね、だからいいですか、皆さんたちが念仏を信じてきたこともこれも皆のお計らいなんです。皆の本願誠におわしますばっていうのは全て阿弥陀仏のお計らいであるから皆さんねあの団体に入ったこともお計らいなんですと。いやあの人に騙されたんです、あの先生に騙されたんです、あのお金をたくさん出してきて先週も金できたんです、ね、こういう感じなんですよ気持ちとしては。いやいやそうじゃないだよと、ね、親鸞聖人も関東の同僚に向けてもね、全ては阿弥陀仏のお計らいなんだ、それをやってお釈迦様もお伝えしてきたし禅道大師もお伝えしてきたし法然聖人もお伝えしてきた。でも法然聖人の教えは間違っていたんじゃないです、いや間違ってたかもしれない、でも間違っていたことも全部ひっくるめて阿弥陀仏のお計らいなんだと阿弥陀仏が親鸞聖人の口を通してね、親鸞聖人も関東の同僚たちにも言わせてるもん。親鸞よ、あなたが関東で念仏一つを説いてきたことは確かに教えから言ったら間違いかもしれない、じゃあそれが無駄なのかと言ったら親鸞よ、その関東で親鸞がお前がずっとやってきたことはそれは私の計らいなの、阿弥陀仏の計らいなんだ、だから決して無駄なことではないんですよ、ね、先ずるところ愚心が信心、ね、愚心が信心に起きては格のことし、ね、だから私は、ね、最初にこう何でですかね、言い訳がましかったです、法然上人に言われた通りにやってたけど法然上人に言われたから私は悪くないんだって言ってきたのが、いやいや親鸞は阿弥陀仏のお力によってずっとやってきただけなんだ、だから知恵のない親鸞愚心ですよね、愚かな私がねやってきたこと、それは間違っているかもしれない、でも間違っていることも全部ひっくるめて阿弥陀仏のお計らいなんです、
最後はこう他力の流れに収ま
った、そうそう他力のこう関東でやってきたこと間違いだったとかね、そういう間違いだったということは阿弥陀仏のお計らいではない、全て必要なことだったんだ、
ね、この上は念仏を説いて信じ立てまつらんとも、また捨てんとも、面々の恩を計らいなり、すべてはね、これからはですよ、念仏を説いてっていうのは、今までずっと星に走ってたわけ。俺を間違ってる、間違ってる、間違ってるというつもりかーとかいうような感じだったのが、いや、まあ、これからは念仏を説いて信じ立てまつらんとも、ね、今こういうことがあって、ああ、親鸞に騙されたと思って、ね、もう、念仏を捨てることがあっても、いやいや、やっぱりね、信じていこうと思って信じることがあっても、それは全て阿弥陀仏のお計らいであるから。だから皆さんの、望んでいる通りにやっていったらいいでしょう。私はその流れに任せるだけです。最初のこの怒りみたいなものがですね、教えを説いていくうちにこう消えてですね、全ては阿弥陀仏のお計らいなんだと、なんていうんですかね、親鸞上人自身に知らせていくというか、そういう阿弥陀仏のお力がですね、こうかかっていくわけですね。最初はまあ女々しかったわけですね、親鸞上人としては、私は悪くないよと、法然上人が悪いんだ、私は悪くない、そういうところから入っていったことからですね、だんだんと、いやいやいやいや、そうじゃなくて、あなたは法然上人の教えを信じて動いてきたんじゃなくて、阿弥陀仏の本願力によって動かされて生きてきたんだと。だから念仏を信じてね、関東で説いてきたことも、それは法然上人に騙されたわけではなくて、ね、お釈迦様も善道大師も法然上人もあなたも阿弥陀仏の本願力によって動かされてこうやって伝えてきたんだから、だから騙されたということではないんだ、ね、今まではもう自分は間違ってない間違ってないってこう我にとらわれていたのが、最後はね、全ては阿弥陀仏の計らいだから、皆さんそうやってね、私が間違っていたっていうことでやめてしまうってこともあるだろう、いや死んでることもあるだろう、でもそれは全て阿弥陀仏の計らいであるからね、それもまた阿弥陀仏の計らいによって、起きていることだから、私はそれをそのまま受け入れるだけですと。非常にこう最後は穏やか、
私が正しいとか間違ってるとか誰かが間違ってたとか正しかったとかにこだわることはもうない、
そう最初はそこにとらわれてて、今正しいことを解いてきたっていうふうに思ってきた、法然上人を信じて解いてきた、でもそれに疑いができてきたわけですよ、なんか違ってるんじゃないか、だから俺は悪くない、悪いのは法然上人だと、俺は知らんっていうふうにやってきたのが、その阿弥陀仏のお力によって、いやいやいや、そういうことも全部ひっくるめて阿弥陀仏のお計らいなんだね。なんか私たちもどうしてもね、あの団体で騙されたとかね、あそこで青春をかけたのは何だったとか、あの人が正しく教えてくれたらよかったじゃないか、こういうふうに思うけど、ね、これも全部阿弥陀仏の恩計らいであるとね、必要だったんです、あの団体が必要だったんです、確かに間違っていたかもしれない、でもその間違いをしなければ修正していくことはできないんだ、親鸞よ、そなたが小乗仏教が必要だと知らされたのは念仏一つを説いてきたからじゃないのか、それを説いてこなければ間違いだということに気づくこともなかったんではないか、初めから正しい教えを説いていくということはないんだ、ね、そうやって間違いを通していくことによって本当に正しい教えが分かってくる、いいか、いずれの行も及びがたきに、これが知らされることが念仏に移っていくために必要なんだぞ、
阿弥陀仏が親鸞聖人の心に語りかけてですね、親鸞聖人の不安を解消してくださったわけですね。だから非常にこうこの「歎異抄」「大二章」っていうのは、その親鸞聖人の何て言うんですかね、動揺みたいなもの、怒りみたいなもの、そして怒りを超えた力みたいなものをですね描かれている、ね、書かれている、そういうところではないかなと思います。